愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は防災情報研究センター副センター長の鳥居健一教授にご出演いただき、鳥居先生のプロフィールやセンターの活動についてお話を伺います。
鳥居先生は幼い頃はもう日本各地でお過ごしになった時期が、
はいはい、うちの父親が土木関係の仕事をしてたんで、はい、ある意味では現場現場追っかけていくっていうようなことになっていて、うん、そういった意味で南は別府からですね、北は盛岡まである意味で転々としていました。
でもそのお父様の仕事というのがある意味今の鳥居先生の興味につながっていく部分というのが
そうですね、うちの父親が時々この報告書を持って帰ってくるんですね、はい、でその中にこう図面なんかが入ってまして、その図面をこう子供の時にパラパラと見た時にこうある意味で線がいっぱい引かれてるわけです、うん、私には分かんない、当時の私は分かりませんでしたけど、まあ、その線が非常に綺麗だなと思ったというのと、ある日こう物置の中を探してた時に、はい、親父のその製造具が出てきたんですよね、
はい、
それ非常に鉄製で綺麗で、それも綺麗だなと思ったのが、やっぱりなんとなく自分も同じ父親と同じ道を進もうかなと思ったきっかけになったのかもなと思ってます。
それで先生はその土木建設そういったところの興味をお持ちになった、
ね、そうですね、はい。
もう進路を決めるときはあっさりと、
じゃあっさりともうこれ一つ決めたらあとはずっと、よそ目も振らずにそのまま、中学時代ですから、それだいたい土木の道行こうかなと思ったのが、
はい、
それからずっと、はい、
で大学時代は土木工学を学んでいらっしゃったそうです、そうですけれども、はいはい、特にはどういったことを勉強していらっしゃったんですか。
私がやってたのは固まったコンクリート、まあ、コンクリートが固まると、
はい、
時間とともにこうだんだん最初の頃縮んでいくんですね、その縮んでいく過程によって、ひび割れが発生して、
はい、
それまあ外観上の問題であったり、あるいは中に入った鉄筋 に水が入っていって鉄筋を腐らせるということが起きるんで、それをがどういうふうに進行していくのかっていうのを、まあ、実験 と数値計算で、はい、追っかけようというようなことを研究してました。
じゃあ実物を使ってそのシミュレーションをしていくといいますか、
うん、そうですね、まあ、実物って言ってもやっぱり試験体を作って、
はい、
だいたい断面が 15×15 で長さが30センチぐらいのコンクリートの、まあ、実験材するような柱をですね、はい、30本ぐらい作って、それをこう時間とともに、壊しながら実験していくということですね。
これはまた地道な、
地味ですよね極めて地味でコンクリートも自分でこう買ってくるわけじゃなくて、やっぱり自分で作らないと品質が一定にならないんで、
はい、
それこそ砂をきちんとある状態に管理しなきゃいけないし、その混ぜる石もですね、ある状態まで管理して、できちんと温度も一定にして、うん、コンクリートを混ぜるということで品質を一定にするというのは非常に気を使いますし、またその後コンクリートを作った後その固まるまでですね、一定の状態を保たないといけないんで、室温の管理もしたりですね、するということで、まあ、我がこのようにコンクリートの強化をまず作って、で、それを、まあ、年とともにこうどうなってるかっていうのを、まあ、実験してみるということでやってました。
その頃にコンクリート構造物の安全性の研究というのも、
うん、一緒にうちのその講座がですね、
はい、
安全性という問題についても取り扱っていて、やっぱりどっかでその壊れるということに関して、どういうふうに取り扱えばいいのかなということが、そしてどういう安全な社会を作っていけばいいのかということについて、やっぱり興味が持ったということだと思います。
子供の頃に見たお父様の製図道具、またそういった製図というものが今の防災情報研究センターの研究にもこうつながってきているというような長い道のりを、
そう、まあ、というか私のそれは土木の入っていった、
はい、
して今防災やってるということの流れだと思いますけどね、センターはセンターとしてやっぱりある一つの使命を受けて作られてきたということですので、
その防災情報研究センターですが、このセンターが立ち上がったいきさつというのはどういったことなんですか。
まあ、これは平成16年にですね、はい、大津であったり、あるいは、 新居浜で土砂災害が起きたりということで非常に大きな災害が発生しました、はい、でこの時に、これは大変だということで大学としても調査団をなんか作らないかんじゃないかということで、まあ、あの急遽調査団を仕立てて各地に調査に派遣して大学の先生を派遣して調査して、その結果についてあの県民の皆さん方にご報告したわけであります。で、それとその後ですね、はい、新居浜であの防災の講演会とかそういうことで防災教育をいっぱい展開したわけでありますけれども、はい、その時は個人的にやっぱり個人の先生方が、ボランティアとしてですね、うん、現場に入っていくという状況を見てて、やはりこれ何らかの組織的な大学としてですね、組織的な対応がやっぱり必要なんじゃないかということで、はい、やっぱりそういった組織的にやること、あと日常的にそういったことに備えておくということから必要だということで、今のセンター防災情報研究センターというものを設置しようということで設置する運びになったわけであります。
これが平成18年に。
そうですね、はい、
ですから16年に愛媛に本当甚大な被害を起こした台風があったわけですけれども、それからもう2年も経たないうちにはセンターが設立されていた、ね、ということですよね、はいはい、
まあ、そういった活動の実績があって、
はい、
して、2年後にはセンター設立という形になりました。
調査団は具体的にはどういった調査を現地でするんですか？
まあ、あの現地の例えば愛媛内で起きた場合には、はい、かなり具体的な調査をやります、ええというのは、例えばどのぐらいの水位まで使ったのかとか、あるいはどういった土質であってどういったあの地滑りが起きたのかということまで、数値データとして残していくという形になります。あともう一つ我々やってるのは、まあ、県外の災害についてもですね、やはり県民の方々にその情報をお伝えするということで、調査行きますけども、その時には主には写真とかビデオを撮って、現地の状況を県民の皆さんに見ていただく、うん、あるいはヒアリングをして、その時の、被災者の方々の声を、生の声を県民の方に伝えるということによって、やっぱりそのイメージですね、災害が起きた時のイメージをこう風化させない、はい、あるいは伝えていくということが重要な役割だというふうに思って、そういった報告会あるいは防災講演会といろんなところからあの依頼がありますから、その時の素材として活用させていただいてます。
災害を伝えるということの大切さというのはどういったことに感じていらっしゃいますか？
まあ、いろいろ やらなきゃいけないことも頭では分かってるんですよね、
はいはい、
家具の転倒防止をしなきゃいけないとか、早めに避難しなきゃいけない、あるいは避難所を確認しとかなきゃいけない、避難路の危険をきちんと確認しなきゃいけないというのはもう頭では分かってるんですけども、うん、はい、これがなかなか行動ならないんですよね、うん、でそこを行動させるということがこの防災の重要なテーマになっていて、それをどうしたらいいかというと、やはり一つはそういったその他の地域の災害あるいは自分の地域の災害でもいいんですけども、そういうのをやっぱりこう感情気持ちとして分かってもらうことが必要で、そのためには映像で被災の状況を見てもらう、あるいは現地の生の人の声を聞いてもらうというのが一番一つの手段ではないのかなと。その部分で、心でやっぱり理解、災害というのは理解してもらわないと行動ならないと私は思いますので、その部分の心にどうやって働きかけていくのかというのが一つ重要なテーマになっています。
自分には直接関係ないかもしれないという意識も確かに持ってますよね、
そう思うのが人間の、まあ、一つのまあ、差がなのかなという気がしますよね、はい、というのはそういうの考えるの日頃考えるの非常にストレスなんですね、人間としては。だからそういうの考えたくないというのが、うんうん、日本人間の心理的な作用としてあって、それをなんとか乗り越えなきゃと、防災というのは高まらないということですよね。
防災情報研究センターではその先人の教えに学ぶということで、この四国に残る昔話ですとか災害の教訓を後世にも子どもたちにも伝えていきたいという思いから、88話を選んで四国防災88話という本を出版されました。平成20年に出版しているんですけれども、この88話見ますと、まず第1話のところにはあれですね、88箇所と同じように、
そうですそうです、
徳島からスタートしてというような形なんですけれども、はい、高地蔵という、私は聞き慣れない言葉だったんですけれども、お地蔵様が 高い台座の上にお座りになっているというような、はいはい、これも地域の特色が。
そうですね、普通あのお地蔵さんってこう、まあ、あのしゃかがんで手を合わせるぐらいの高さ、はい、視線が合うぐらいの高さと思いますけども、はい、この高地蔵さんというのは、それこそ1メーター50ぐらいの高さの台座の上に、うん、見下ろすような形でお地蔵さん立ってる、あの座っておられるということですね。これはなぜこういうことが起きたかというと、まあ、吉野川の沿線に多いんですけども、まあ洪水のためにそのお地蔵さんが流されてしまってね、はい、地域の方々がやはりそれでは申し訳ないという信仰心からですね、だんだんこの台座が流されない高さにどんどんどんどん上がってきたと。まあ吉野川のにはたくさんのこの高地蔵さんがあるわけですけども、ほぼその浸水する深さに対応したような高さに台座の高さになっているということで、一つはこういったことによってですね、自分の地域がもしが使った場合にはあの辺の高さまで来てるんだなということを知らせる、あの非常に重要な防災史跡だというふうに考えています。
そのお地蔵様の台座の高さがここまでは水が過去来たんだよというような教えになっている、
は
い、
そうですね、はい、
そして中にはもちろん愛媛の先人たちが残してくれた教訓ですとかお話も載っているんですが、大洲は本当に水害が昔から多かった地域なんですね。そうですね、
はい、大洲はまあいろあの水害がやっぱり常習地域なんで、はい、いろんなお話災害史跡がいっぱい残っていて、その中の一つとしてこの中で取り上げたのが野国に吊るしている船であります、はいはい、この船ですね、野国に吊るしてあってどうやって下ろすのかというふうに疑問に思われるかもしれませんけども、水が上がってくると自然にそこの部分の船が、まあ、もやいが離れて浮いてくると。でそれに2階からその船に、はい、まあ、乗ってですね、あの山の方に避難していくというために吊るしてあったということであります。これ以外にもですね、はい、水よけ場という周りの集落よりもさらに一段高い、まあ、場所が作られていて、そこが共同のですね避難場所になっていたというような場所であったり、
はい、
あるいはあの民家自体がですね、民家の1階部分は、板間にして2階をその畳の部屋にしている、うん、まあ、使ってもいいようにしてあるということですね。
こういうことを知っておくと、例えば初めて来た土地であっても昔ながらのお宅を見ることでどういった特性のある地域なのかというのがあの分かりますよね。
そうですね、そういった目で見ないと分からないんですけどね、
はい、ただ風情があるなだけではなくて、どうして軒下に船があるんだろうと、きっとあの子どもたちは不思議があると思いますし、うんうん、そういった時にこの四国防災88話を見ておけば、子どもたちでもその中学生に向けて編集されているということなんですけれども、だからここに海もないのに船があるのかというようなことが目で見て分かりますもんね、うん、はいはい、
あのこの88話を使ってあの新居浜の小学生に感想文を書いていただいたんですけども、はい、我々が思ってた以上に非常に高い効果があったなと思っていて、やっぱりこの本を読んだら自分たちもやはりそういった話をですね伝えていかなきゃいけないんだというふうな感想を書かれているお子さんもおられて、これを作ってよかったなというふうにつくづく思いました。
次回もですね、その子どもを対象にした防災教育の大切さということについてお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き防災情報研究センター副センター長の鳥居健一教授にご出演いただき、企業や市民が取り組むべき災害への備えなどについてお話を伺います。お楽しみに。